特集、唐紙遺跡ってどんな遺跡？2ページ、人気急上昇。所在地、壱岐市勝本町立石東ふれ。時代、弥生時代。今から約2000年前。遺跡の名になっている唐紙は、漢字で書くと、唐紙、遣唐使の唐、神様の神。唐紙、韓国の韓、神様の神。唐紙、加工の加、有料の料、加工の加、美人の美、などで表記されますが、唐、中国に昔あった国の名、や、から、韓国の漢の字、など、中国大陸や朝鮮半島とゆかりを感じることができる漢字が使われています。唐紙遺跡は島の北西部、勝本町立石東ふれの標高80メートル前後の場所にあり、標高10メートル前後の平野部に形成された春の辻遺跡、芦部町、石田町、や、車で遺跡群、郷の浦町、とは異なり、丘陵の上に集落が形成されているのが特徴です。遺跡のふもとには仮田院川が流れており、川を約2キロメートル下流に向かうと刀江湾に行き着きます。当時もこのルートを通って多くの弥生人が往来していたものと考えられています。唐紙遺跡は唐紙地区、黒竜地区、川久保地区の3地区で構成されており、唐紙、川久保地区からは、丘陵を取り囲むように掘られた大溝、死者が埋葬された亀棺のお墓、大型の円形縦穴住居跡、土器や祭器を廃棄した土器捨て場などが確認されています。また、黒竜地区からは、日常生活で使用された土器や石器などが発見されており、広い範囲にわたって活動していたことを伺い知ることができます。大溝からは、当時使用されていた弥生土器をはじめ、貝殻や動物の骨などがたくさん発見されています。動物の骨の中には、クジラの骨を加工して作られた、ヤス、モリ、アワビ、オコシ等の骨製の魚老具や、鹿やイノシシの肩甲骨を用いて占う牧骨も含まれています。他にも、中国大陸や朝鮮半島からもたらされた画質土器や、朝鮮系無紋土器など、東アジアとの交流を示す資料も数多く発見されています。近年の調査で火事遺構が確認され、炉跡の周辺から、鉄素材や鉄製品を加工するための石製道具も次々と発見されたことから、遺跡内で鉄に関連する火事行為が行われていたことが新たに判明しました。島内の弥生時代の遺跡では、春の辻遺跡が全国的に有名ですが、近年、負けず劣らず注目されてきているのが、この唐紙遺跡です。日本最古、家猫の骨が見つかる。大溝内から、イノシシ、鹿、タヌキ、犬、ネズミ、イルカ、アシカなど、動物の骨と一緒に家猫の骨が発見されました。これまで、神奈川県鎌倉市の千葉地東遺跡、13世紀代鎌倉時代で見つかった家猫の骨が、日本最古の事例でした。また、文献資料などから家猫の伝来は、8世紀に経典などをネズミの害から防ぐ目的で、遣唐使が中国大陸から国内に持ち込んだのが始まりと考えられてきました。近年の発掘調査において、兵庫県姫路市の美濃古墳群6号墳、6世紀から7世紀古墳時代から、猫の足跡がついた巣液が発見されたことから、家猫の起源が古墳時代まで遡ることが判明しました。今回、 唐紙遺跡から発見された家猫の骨は、実物資料としては約1000年も歴史を塗り替える日本最古の事例としてだけでなく、家猫の起源が古墳時代よりさらに500年も遡る弥生時代に渡来人が日本国内に持ち込んだことが判明しました。もしかすると穀物を守るための番犬ならぬ番猫として渡来人と一緒に船に乗って海を渡ってきたのかもしれません。海の幸の出土量、島内ナンバーワン。大溝内からは大量の海の幸が発見されました。唐紙遺跡に住んでいた弥生人は、アワビやサザエはもちろん、ハマグリやカキなどを好んで食べていたことが、発見された貝の量から想像できます。また、ミナやスガイなどの小さな貝類も取って食べていたことも新たに判明しました。これらの海の幸は、当時の弥生人の食生活だけでなく、弥生時代における生き島周辺の海中環境を知る上でも重要な資料です。日本初の検出例、地上式の炉跡の発見。唐紙遺跡の発掘調査において、地上式の炉跡、火事遺構が発見されました。地上式の炉跡が発見された場所の近くからは、完成間近の鉄製品や鉄製品を加工するために用いる砥石、叩き石、くど石、石製刺客などの石製工具類、棒状や板状の鉄素材が発見されていることから、唐紙遺跡では中国大陸や朝鮮半島の最先端の鍛冶技術や設備を整え、積極的に鉄製品を製作していたことを伺い知ることができます。地上式の炉跡の可能性について、現段階の調査成果から想像すると、棒状や板状の鉄素材を積極的に中国大陸や朝鮮半島から入手し、地上式の炉を用いて再加工、二次加工をしていた可能性が考えられます。鉄製品以外にも地上式の炉を用いて質の高い棒状や板状の鉄素材を製作していた可能性も考えられます。当時の弥生社会において貴重品だった鉄の存在を考えると、棒状や板状の鉄素材であっても、立派な交易品の一つとして取引が成立していたものと思われます。日本最古、文字宣告された画質土器。土器捨て場に廃棄された土器の中から、中国大陸からもたらされた画質土器が発見されました。発見時には土器に土がついていたため判別することができませんでしたが、持ち帰って洗浄作業を行うと半分が欠けているものの、周、一周の周と解読することができる文字が宣告されていました。唐紙遺跡の交流ネットワークが朝鮮半島にとどまらず、中国大陸まで広がっていることが新たに判明し、東アジア社会における唐紙遺跡の役割や、さらには、行き国における対外交流の歴史を解明する上で貴重な発見となりました。